予想休みネームラジリスニング、あっちこっちそっちどっちエムラジ。予想休みネームラジリスニング、あっちこっちそっちどっちエムラジ。
はい。
さあ、はい、始まりました。はい、第50回エムラジです。それでは、今週のレギュラーの紹介です。レギュラーどうぞ。
心折れないで、心折れないで。あ、はい、どうも、ブライトです。
はい、タクヤでーす。
はい、エムタ、カズヨシアワ
あ、見よう部分はないんですね、名前の。
あ、はい、いつも。喋ってないので、あの方は。そう。いいともが終わってしまうということで。
そうですね。
はい。トリビュートしてみたんですが。
はい。
はい。
いいともは言わんけど、ブラタモリ始まってほしいわ。
ああ、なかったですよね、前回。
そうそうそうそう、そう。
僕も前から見てましたけど。
なあ、あっちとか面白いのにな。
で、そっちに、ね、うん、力注いでほしいですね。
なあ。うん。
ということで、先週は見事拓也さんのエピファネイアが菊花賞制覇ということで、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
おめでとうございます。
はい、
この後は有馬記念2着を取るだけと。
はい、もうそれであの琵琶早引き物語の完結になります。
完結しちゃっていいんですか、そこで。
来年また新しいシナリオを書きますわ。
シナリオ、
はい、
有馬記念ですから。
なんでやねん。
ジャパンカップ行くみたいですよ。
ああ、すみさん頼むまで。
どうなるのか、ちょっと楽しみなんですけども。
はい。
はい。こちらのゲストはいらっしゃってます。この後、またご紹介したいと思いますが。
はい。
はい。この番組は、今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。
はい。
はい。じゃあ一旦 CM でーす。
なんでやねん。
ジングルじゃないんだ。
お前は。
この後は秋手の予想に早速入っていきたいと思います。
みよちゃんあれだよ、グラサンそいつや。
誰もわからない。
まとまり系競馬サロンエムラジ、この番組はエムラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
ジングルはないですよね。まあいいか。はい。
タラタラタラタラってやつですか。
はい。ではここからはテレフォンショッキングのコーナー。
ええわ。
はい。じゃあ、秋天の予想の方に入っていきたいと思います。バラバラなって。
なんでやね。
まだゲスト来てないです。今週は、第148回の天皇賞秋。ですね。はい。なんですが、では、早速ゲストをお呼びしたいと思います。
はい。
はい。今週のゲストはですね、私、ミオが、リアルの方で実際に普段からお付き合いさせていただいている方なんですけれども、お越しいただきました。それでは、お呼びします。マッハさんです。どうぞ。
はい。はじめまして、ゲンマッハオです。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
ミオさんとは非常に熱く語り合う中で、今回僕の一番大好きである天皇賞秋にゲストとして呼んでいただいて、本当にありがとうございます。
いやー、
もう本当にね、このジェンティルドンナーが出て、この一番人気になるレースで、僕が一番好きであるレースを、ごめんなさい、緊張してます。何言っていいか分かんなくなってます。
ちなみにママさんもあのミオッチのそのキャラは知ってはるわけ？
当然知ってますよ。
あ、そうやね。ほな、
はい、 はい、普段から聞いてますから、エムラジ。
なるほど。
はい。はい。大丈夫です。
そうですけど、普段から結構激論っぽいことを短期はしてるんですけども。
はい。
はい。実際に競馬場にも何度か一緒に行ったり。
ああ、そうなんや。
はい。有馬記念も一緒に見に行ったこともあるんですけど。そんな方で。
はい。
はい。では、ちょっとここでいろいろとお聞きしたいと思うんですが。
はい。
まず競馬歴の方は、どれぐらい？
競馬歴はですね、はい、本当に小さい頃なんで、はい、あまり公に言えないことかもしれないですけども、はい、オグリキャップの有馬記念ですね、引退レース。
お
ー。はい。まあ、そっから1990年ですからね、そっから22年、23年ぐらいですね。
はい。
まあ、その間、小休止してた時期もありましたが、ミオさんと出会ってからまた競馬熱が再燃したという感じですね。
そうですね。ちょっと良かったのか悪かったのか、は
い。
すごく。
いや、でもまさにそうなんですよね。はい。そういうことです。
はい。ありがとうございます。
はい。
ですね、それでは、その、今まででその、一番好きだった馬っていうのを、僕普段もあんまり聞いたことなかったんですけど、一番好きな
馬。もうそれは、好きな馬って言ったらもう、一番はやっぱサイレンス通過ですね。
ああ、
そうなんですか。
はい。で、二番目がカンパニーですね。
カンパニー。
どっちにしても天皇賞秋つながりですね、これはね。
ああ、
まさに僕が天皇賞秋が好きっていうのは、やっぱりそこに好きな馬が出てて、結果も残してるっていうのが、そうなんですけども、サイレンス通過だけは結果は残せなかったですけどもね。
ああ、
うん。ね、あれは非常に残念でしたね。
そうですね。すごい印象的な。
はい。
レースではあるんですけど。
はい。メジロマッピンの膠着もね、ありましたからね。
そうですね。
うん。非常に面白いドラマチックなレースが多いのが天皇賞秋ですよね。
確かにそうですね。
はい。
僕はカンパニーではちょっと痛い思い出があるんですけども、個人的には。
そうですね。
はい。そうです。で、あと、その、普段の予想スタイルっていうのをちょっとお聞きしておきたいんですけど。
予想スタイル、
はい、
どういう感じのことを答えればいいんでしょうか。
ファクターですとか、その、M の法則は普段は、
まあ、基本はほとんど使ってないですね。
ですよね。
はい。まあ、基本的にはデータ重視なんですけども、はい、でもそのデータの中でも、その自分の中で理論的根拠のあるデータを重視して、で、単純に枠がいいとか、その、ナンバー人気だからいいとか、そんな部分だけでは、データとしては取り上げないというか、
うん、
うん、やっぱり理論的根拠があってこそ初めてね、自信持って変える部分でもあると思って、うん、そういうところを重視してるんですけども、それがまあ核となる部分ですよね。
うん、
はい、そこからまあ、はい、そこから僕なりのその勝負気配論っていうか、どこで、はい、どのレースを目的として狙ってきて、で、どのレースを叩いてるのかとか、そういうローテーションとか、うん、そういったものを、プラス材料のあるなと思う馬を上位に評価するようにしてますけど、ね、
なるほど、なるほど。
はい。はい。なるほど。今回もそういった形で。
そうですね。まあ、天皇賞に関しては G1 で、王道の G1 なんで、
はい。
ね、まあ、基本的にその使ってくるローテーションっていうのは、まあ、大体大まかに言えば3つぐらいのパターンじゃないですか。毎日王冠とか、宝塚とか。うんうん、まあ、当然そういうところに使ってきている馬が当然このレースでも上位を占める可能性は高いと思うんで。
はい。
まあ、そういう中で、今回上げなのか下げなのかっていうところを自分なりに見極めて、
はい。
で、印の、ね、優劣をつけてるって感じなんですけども。はい。まあ基本的には僕はずっと天皇賞秋っていうのは毎朝冠組がいつも一番重視するポイントなんですよね。 だからもう毎日王冠を使う馬が天皇賞を一番狙ってるっていうか、そういう思いでずっと、まあ、毎年見てたんですけども、今年に関しては毎日王冠が1キロ軽くなってるじゃないですか、全体的に。
そうですね、
はい、はい。その設定が変わったことによって、今回2キロ増える馬がほとんどなわけで、
はい、
この差がどう出るかっていうのは、ちょっと興味深い今年の天皇賞かなと思いますけどね。
はあ、なるほど。はい。
って思ってるんで、そういう意味でも注目してるんですけどね。
はい。
そういうことですけどね。
はい。
はい。
展望も語っていただきましたので、
はい。
はい。では、ここから予想の方にお聞きしていきたいと思います。
うん、
はい。
はい。それではですね、まず、前売り金曜段階の、予想じゃないですね。前売りオッズの方が、一番人気はジェンティルドンナが 1.7 倍。
あ、それ慣れてるじゃん。
はい。2番人気、統計ヒーローで 4.9 倍。3番人気、エイジンフラッシュ 7.6 倍。で、その後10倍以上で、コディの、ジャスタウェイ。あと、中山ナイト、ヒットザターゲットと、続いてますね。
おぉ、ヒットザターゲット。
はい。というところで、台風の影響があまりなさそうだということですので、まあ、よかったかなと思いますけど。はい、それでは、本命の方をお聞きしていきたいと思います。
はい。
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 では、ではその、今回はゲストのマッハさんからお聞きしましょうか。
あ、僕からでいいですか。
はい。まずお名前、本メンバーの名前を挙げていただけますか。
はい。もう当然のことながら、ジェンティルドンナで、いきたいと思います。
はい、ジェンティルドンナです、
ね。
うん。
はい。一ついいですか、このジェンティルドンナ本命の理由として。まず、いいですか？
ちょっと待ってください。この後、
はい、
まず、全員の本命を聞いていきますので。
はい、わかりました。
はい、ちょっと待ってください。
はい、はい。
一応僕も本命ジェンティルゾンナです。ミオも。断然人気ですが。
はい。
はい。じゃあ、タクヤさんも。
はい、僕は統計ヒーローでいきます。
なんでしょう。どうしたんでしょうか。
いや、もう決まりきってたこと、
ね。決まりきってたんで。
はい。
休み明けの2ゲーマーですね。
うん、はい、はい。予定通りです。
はい。じゃあ、ブライトさんは？
エイシンフラッシュです。
あ、わかりましたね。エイシンフラッシュ。ブライトさんがエイシンフラッシュと。
うん。
はい。それでは、マッハさんお待たせしました。
はい。
はい。お願いします。
ですね。まあ僕が本命に決めたのは実はですね、もう昨年のジャパンカップ終了後ですね。はい、もうこれを勝った時点で、
はい、
もう来年も東京コースならば全勝するというぐらいの、まあ、評価を与えているというか、
はい、
まあこれはそのジャパンカップの結果云々の前に、
はい、
もうオークスの時点で、
はい、
もうこの東京コースはもうちょっと想像を絶するような強さを持ってるなと、直感的に感じましたし、
はい、
はい、それでまあジャパンカップでもまあオールフェーブル相手にね、あの叩き合いを制するっていうのはもうまさに思ってたぐらいの結果を残してくれたので、
はい、
でまあそこからまあ今回のメンバーのレベルっていうのを考えると、昨年のジャパンカップよりは、メンバーレベルは落ちると思うので、
うん。
もうここはその、格という部分を最重視して、
うん。
やはり東京コースならジェンティルドンナーでやろうということで、まあ僕の中では不動の本命という感じなんですけれども。
うん、
はい。
はい。3歳でジャパンカップを勝つっていうのはやっぱり。
はい。もう東京コースは2回しか走ってなくて、その2回がいずれもすごいパフォーマンスを見せてますので。
そうですね、2戦2勝。
はい。もうそれだけでもうお腹いっぱいじゃないですかね、説明は。もうこれ以上特に説明する必要もないようなぐらい、東京コースだから一番強調できるかなと。
はい。
はい。
そうですね。
中央、 ですね。なるほど。です。僕も、その、まあ、東京っていうのもありますし、今回天皇賞秋にディープインパクト3区が出走するのが初めてなんですけども、
はい。
この、まずディープ3区がこの条件に合わないはずがないっていうのがまずありまして、
うん。そうですね。
はい。東京、もちろんジェンティルドーナ自身、ローテーションもこの宝塚記念からの先行しての休み明けっていうのがまずいいですし、
うん。
そうですね。もう両馬場になりそうだっていう段階で特に、この相手関係なら、まず宝塚記念があまり適正の、向いてないような条件だった中で3着なので、状態もその時はあまり良くなかったと思いますので、まず3着は外さないだろうと。これは、まあ、本命で仕方ないかなという感じですね。僕は、はい。というところです。
はい。
あと、秋天自体が、その牝馬がすごく、優勢というかですね、その、よほどタフなレースにならない限り、まず、牝馬が安定した成績残してるんですけども、
はい。
もうその点からも、もう、ジェンティルドーナは、信頼かなというところです。
はい。
はい。はい、
これは、どうしましょう。じゃあ、まず、本命のお話から聞いていきましょうかね。
はい。
はい。じゃあ、タクヤさんの統計ヒーロー。
はい。
はい。
ですね、まあ、おなじみですけれどもね。トッケヘイロで。はい。ゴールドヘイロ3区で、S 競馬だと思います。ね、まあ、逃げるという、まあ、過去たる武器を持っている S 競馬で、コバの G1 も、初めてになりますかね。まあ、鮮度も持ってますし、まあ、休み明けの逃げ馬で、まあ、鞍上も高くなので、核も保有しているので、まあ、レース自体を支配できるんじゃないかなと思っています。で、短距離路線の時に、まあ、ちょっとやや不安定だった、成績がまあ中距離に来て安定してきているので、まあ、ここでも大きくは崩れないかなと思ってます。で、今年、なんだっけ、白山ムーンであったり、バンディであったり、やっぱり武器持ってる馬は、自分の競馬をできるという強みをやっぱ持ってるので、
はい。
はい、まあ、若干人気ですけれども、僕はまあ、札幌記念の時点で、勝たれた時点で、ここで本命にすると言ってましたんで、それを通していきたいなと、思います、はい。以上です。
はい。
はい。
そうですね。
あ、拓也さんに一つ質問いいですか？
あ、いいでしょう。
はい。
統計ヒーロー本命は、その、馬場状態関係なく本命ですか？
関係なしです。
はい、はい。でもやっぱり、バンバーが渋ってくれた方がよりいいって感じですかね。
KO 杯ぐらいまではそれを思ってました。
はい。
はい。ただ、ナルオ記念から、
はい、はい。
まあ、どのペースでも、まあ、やっぱり、勝ち切ってますし、要は道中で、この馬の、がレース自体を支配してしまうんで、
はい。
結局、直線まで、この馬のリズムで走れるというふうに僕は見てるので、
はいはい、
上がりがかかろうが早くなろうが、やっぱり最後は余力が残ってるというふうには見てます。
うん、ああ、なるほどね。じゃあ、はい、でも、で、馬場次第で人気が変わりそうなところもあるじゃないですか、オッズが落ちたりと。
ありますね、はい。
まあ、当然、オモの方が売れるでしょうからね。
そうでしょうね。
そういう意味では天候は回復された方がいいかなと思ってるんでしょうかね。
そうですね。
そうですね。オッズ的にはね。
そうですね。それで嫌われるんであれば。
ねえ。ただね、僕のイメージとしては、ね、エーシンフラッシュと統計ヒーローのオッズ差が結構あるなっていう印象なんですよね。今のとこね。
これは多分
ですね。あ、これ今の段階の天候を加味された馬券、オッズかなと思うんですけどね。
うん。
うん、
ねこれが当日その馬場が良くなってて、どう変化があるのかっていうのは僕個人的にも興味深いんですけども。
うん、そうです。最終的にどうなるか。
ま、ね、あ、
うん。まあ本来はやっぱり馬の格から考えたら絶対エーシンフラッシュの方が上なはずだからね。
そうですよね。
うん。人気もそっちの方が持っていってもいいはずなので。
ねえ。
はい。
だからエーシンフラッシュが、ま、人気負けてしまうっていうのがちょっと意外だなっていう感じはしてるんですけど
ね。そうですね。
はい。
ちょっとそのパフォーマンスの派手さ ってやっぱり、うん、ね、はい、ちょっとオーズにはちょっと注目したいですね。
そうですね。
はい。ではそのエイシンフラッシュなんですか、ブライトさん
は、
はい、褒めということで、はい、
はい、
はい、
あ、いいですか。
あ、はい、
はい、前走の毎日王冠を調べてたんですけど、
はい、
はい、前走毎日王冠組過去20年、
うん、
4番人気以内で1着だった馬、
はい、
は3213なんですよ。
はい、
8頭中5頭連帯の6頭3着以内なんですね。はい、で、そのじゃあ負けた3頭なんですけど、あの4着以下に負けた3頭なんですけど、
はい、
4コーナーで先頭だった馬と10番手以下、つまりストレス残る形だった馬を除くと3211なんですね。これで2頭消えるんですよ。
はい、はい、
まあ、ちなみに負けたのはサイレンスズカとテレグノシスなんですけど、
あ、テレグノシス、
はい、まあ、サイレンスズカはまあ
サイレンスズカ例外やね、
ちょっと故障なんで、
うんうん、
まあ、ちょっとわからないとこあるんですけど、うん、まあ、テレグノシスとかは、やっぱり、まず、2000以上の勝利経験とかもないですし、それで追い込んで勝った後の延長差しじゃないですか。
うん、
なので、タイミングがすごい悪いですよね。で、じゃあ、あと、その、1回負けたもう1頭の5着は、去年のカレン・ブラックヒルなんですよ。
うん、
はい。で、カレン・ブラックヒルも2000以上の連帯経験、勝利経験ないんですよね。
うん、
なので、2000メートル以上の勝利経験があって、毎日王冠を4番に記念で1着した馬に限ると、3210なんですよ。で、あの、4角逃げた馬と10番手以下を除くとね。なので、今回のエイシンフラッシュは、先行して4番人気1着なんで、
うん、
まあ、カンパニーですとか、ダイワメジャーですとか、うん、ネイハイシーザーですとか、
うん、
その辺と全部重なってるんですよね。
はいはいはい、はい、うん。
なので、で、まあ、人気もちょうど3番人気ぐらいで、この人気は全然想定内だったんで、
うん、
むしろまあ、ちょっとついてるかなぐらいの感覚だったんで、
そうやね。
それと、あと枠、
うん、の
枠なんですけど、やっぱり内が断然有利なんで、
うん、
ちょうどいいとこ6番とか、いいとこ入ったなと思って、
うん、
まあ、総合的に見て一番いいかなっていう。バランスが。
うん。
1着はないかもしれないけど、3着以内って考えるんだったら、これは安定感あるかな、みたいな。
確かに。はい。
そんな感じです。
なるほど。そうですね。欠点が、そうですね。なかなかないですよね、
これ。まあ、唯一欠点あげるとしたら、うん、この前ちょっと僕は L 勝ってるタイプだと思ってるんで、やっぱ休み明けの反動っていうのだと、はい、そのコロッと負けちゃうかな、みたいな、
うん。そうですね。
やっぱこの、ま、あれじゃないですか、なんかパフォーマンスいい次のレースがやっぱりコロッと負けることが多いんで、
うん、
去年もやっぱり秋天勝った後にジャパンカップコロッと負けたし、
うん、
やっぱその反動って部分がちょっと怖いですけどね。
うん。
まあ、そこはデムーロで総裁ですね。
どうなんでしょうね。どうな、取ってくるのか。去年はマニュー長官負けからの、一着。
そうですね。
ですね。ということで、本命が、綺麗に3頭分かれてしまったんですが、
うん、
それでは対抗をお聞きしていきましょうか。
はい。
はい。僕さっきちょっといいですかね。
うん。
はい。僕は、対抗コディーノなんですけど、
はい。
はい。僕はもうこの1点で、他に印は打ちません。
はいはいはい、
はい。はい。
その、どうしましょう。じゃあ、順番にお聞きしていきましょうかね。じゃあ、マッハさんの対抗は？
はい、対抗は、統計ヘイローです。
あ、
はい。はい、結果的に今のところ1番人気、2番人気を本命対抗にしてしまっているところが、ちょっと、僕としては不本意なところなんですけども。
あ、出ていい、出ていいですよ。はい。
統計ヘイロー、まあ、僕、個人的には、オモババの方がいいなっていうのはあるんですけども。
はい。
で、両ババだと評価は下げようと思ってたんですけども。
はい。
ただ、まあ、一つ、ちょっと気になるデータを見つけましたので、評価は上げたんですけども。
あ、はい。
はい、そのデータっていうのをちょっとご紹介したいと思うんですけども。
あ、はい。
はい、統計ヘイロー前走、札幌記念を1秒離して勝ってるんですね。 はい。で、この G2 とか G1 で、2着馬を1秒以上離した馬っていうのが、はい、それに該当する馬が、時走どうだったのかっていうのを調べてみたところ、7-1-1-2 っていう成績なんですね。
メジロブライトいるでしょ、メジロブライト。
あ、まあ、メジロブライト。で、G1、時走 G1、時走 G2、時走 G3 っていろいろあるんですけども、
はいはいはい。
あ、札幌記念 G2 を1秒以上離して、次 G3 だった場合は3戦3勝なんですね。はい。で、G1 でも、どれだったかな。あ、G1、先ほどちょっと言い間違えた部分があるんですけども、これ全体かな？とりあえず7-1-1-2なんですよ、全部で。そのうちの3勝が G3 なのかな、
うん、
で、確か G1 でも、2勝はしてるはずなんですよね。で、着外が1回かな、確か7割ぐらいの、馬券率なんですね。で、しかし、この前、その1秒離したっていうのも、馬場がほとんど両馬場なんですよね。で、統計披露のように、重馬場で1秒以上離した、まあ、ちょっとどうなのかっていう部分は引っかかる部分はあるんですけども、で、まあ、1秒離すってことは、まあ、余力十分だと思うんですね、この前走の内容自体が。はい。というところで、その、本当ならもっと話してるぐらいの力はあると。しかもそれが G2 戦だっていうところはやっぱ評価に値するかなって思うんですね。ただもうこの札幌記念がこの函館で行われてるっていうのもちょっと引っかかるんですけども。本来ならね、札幌で行われる札幌記念だったらもっとね、いいかなとは思うんですけども。引っかかるのはその部分ぐらいで、やっぱこの重賞を3連勝してるっていう勢いっていうのは天皇賞秋においては非常に重要な要素というか、G1 でもいきなり突破してしまうぐらいの勢いだと思うんですよ。で、そういう馬が他にないんですよね、その連勝、3連勝とか2連勝もいないですね、これ。今回のメンバーで。そういう勢いっていうのはもうこの馬しかいないんで、はい。だから、エーシンフラッシュのような G1 ホースを倒すためには、そういう勢いっていうものは、天皇賞においては非常に重要なのかなって思って、で、まあ、統計とエーシンフラッシュ、まあ、僕個人的にはエーシンフラッシュの方が人気になるのかなって思ってたんですけどね。まあ、そういうのも込みで統計ヒーローを、評価を上げた部分はあるんですけども。でも本命にはならなかったのは、やっぱりジェンティルの強さがやっぱり圧倒してるっていう部分で、で、統計を頭には持ってこれなかったっていう感じですかね。はい。だから、例えばジェンティルドンなんかこのレース出てなかったとしたら、僕はもう普通に統計ヒーローを本命にすると思うんですよね。はい。相手が悪いというか、まあ、相手1年前から本命に決めてた馬なんで、いや、この馬を上回る印はさすがに出ないなということで、まあ、統計ヒーローは2番手評価っていう感じなんですけれども。
でも、この2頭が抜けているっていう。
そうですね。はい。
確かに、その、なんていうんですかね、圧勝のリズムで感覚も開けて来られると、さすがに、もう、逆らう、なんていうの、すごい怖い存在にはなってるかなと思うんですけど、そのローテーションからも。
はい。
これは、ブーライトさんは印はありますか、統計ヒーロー。
統計はないです。
あ、ないですか。
はい。
僕もちょっと印は打たなかったんですけども、拓也さんはじゃあ対抗は
僕対抗は、ジェンティルドーナです。
ジェンティルドーナで。
はい。
はい。
逆ですね。
そうです。
はい。
そうですか。じゃあ、ブライトさんはじゃあ、対抗は？
対抗、トゥザグローリーですね。
トゥザグローリー。
ここで。こぼれつまんだね。
ジェンティルドーナは、印は入ってないんですか？まだ、
スタート。あ、ジェンティルドーナは白三角。
白三角。
はい。
はい。じゃあ、ちょっとジェンティルドーナについて、じゃあ、お二人の、見解ありましたら。高井さんは
いきましょうか。
ですか、はい。
はい。まあ、ディープの子供で、まあ、SC タイプだと思うんですけど、
はい。
量もまあ、それなりに備えてるタイプで、まあ、休み明けでね、体力万全の時は、まあ、崩れることも少ないのかなと。ローズステークスじゃねえわ。あ、ローズステークスか。の時に、やっぱり早い上がりを経験しているので、
はい。
まあ、大きく崩れるのは考えづらいかなと思います。ただ、僕は、今のマッハさんの意見とは、まあ、ちょっと違うところがあって、まあ、昨年のジャパンカップで、まあ、大きな鮮度の解放を行っているので、まあ、鮮度自体のアドバンテージはないかなと。で、ややっぱりリズムに波が出ているので、まあ、使われていって良くなっていくタイプでもないのかなというふうに思ったので、
はい。
まあ、狙うならもう休み明けになってる、ここかなというふうに思いました。
うん。
うん、
そうですね。やっぱり、休みだけど、ここはやっぱり。
うん。SC タイプにしては、使っていくよりも、感覚上げていった方がいいタイプかなと思うんで。
はい。
うん。まあ、買って、か2着に来てもらって、ジャパンカップでこけてもらいたいなと思ってます。
はい。はい。ブライトさんはじゃあ、チェンティブトーナーについては。
僕も同じで SC だと思ってるんですけど。
はい。
この前やっぱディープインパクトにしては S 強いタイプだと思うんですよ。
そうね、
で、ディープインパクトってやっぱ基本は C とか CL とか、
うん、
まあ、ちょっとまとまりとか弱、ちょっと弱いっていうか S は弱いタイプが多いんで、
うんうん、
僕、もしジェンティルがそういうタイプなんだったら休み明けのこの天皇賞秋っていうタイミングは、はい、まあ内枠とかに入ったら、まあ結構まとまってて内枠で東京の早い上がりでみたいなイメージだと、すごい変えるんですけど、
うんうん、
このジェンティルに関しては、やっぱりオークスの圧勝があるじゃないですか。
うん。
オークスの圧勝があれも、もう S の証明だと思うんですよね、僕は。
うん。
早いペースを押し切って、うん、もう圧勝っていう。
うん。
あれやっぱ CK だとできないと思うんですよね、あの走りみたいな、うん。なので、だから S が強くて、その実績もすごいあるんですけど、S が強いゆえに波があると思うんですよ、上と下の。
うん。うん、
ずっと7とか8とかを出すタイプじゃなくて、やっぱ、5の時あるけど10の時もあるよみたいなタイプだと思うんですよ。だから、いい時は10出せると思うんですよ。そのジャパンカップの鮮度出した時も10だと思ってますし、うん、まあオークスの時もすごい強かったですけど、
うん、
それが海外のレース行ってから、
うん、
だんだんちょっと2、3って着順落ちてきてるじゃないですか。1、2、3って。
そうやね、波だね、
はい。波がちょっとこう、下降線辿ってる感じありますよね。
うん。
だからそれ考えると、休み明けで東京っていうタイミングがすごいいいとは思うんですけど、
うん、
この馬個体の問題で、はい、もう前世紀の走りはできないんじゃないかなって思ってるんですよ。その、うん、去年のジャパンカップみたいな走りはできないんじゃないかなって、うん、僕は思ってるんですね。
うん、
S が強いがゆえに、
うん。
なので、その、
いやでもそれができるなら圧勝するもんね、多分ね。
そう、それができるんだったら圧勝だと思うんですけど、
うん、
適性は認めるんで、一応白三角で抑えますけど、
うん、
まぁ、ちょっと本命は、その、下降線って意味では4着とか5着とかもあるのかな。
うん。
もう、ダメだった時はね。
そう、僕も気になるのはそれよね。やっぱり、いちいちというリズムを崩してるっていうのは絶対あるよね。
宝崎も決して悪いタイミングじゃなかったんですよ、うん、僕は、うん。休み明けで、っていうタイミングは。だから、あそこで、もし、キープしてるんだったら、2着はダノンには勝っとかないといけないかなとは思うんですよね。
そうそうそうそう。
ダノンバラードぐらいには。
うん、うん。ただ、だから僕はここで対抗にしたのは、宝塚で出てる、これ先着さん2頭、ここには出てないでしょ？
ダノンは、ね、
出てますよ。出てます。
下手れ、今。
そんな馬いないよ。いや、決してジェンティルドンダリ先着して、G1 で先着するのはいないはずやねんけどな。だからまあメンバーレベル考えたら、この辺ぐらいまでは大丈夫かなと思っただけで、対抗まで上げたんやけども、でも意見としては僕もそっち寄りの意見ですわ。
反対意見というわけじゃないんですけど、
いや別
に参考までに、グエナビスタとウォッカとダイワスカーレットというか、最近の強い牝馬っていうのは、
うん、
ずっと3歳春秋とすごい成績多くて、
うん、
みんな4歳春には調子、落としてました。で、僕はジェンティルドンのそのパターンだと一応思うんですけど、その後にみんな4歳秋でコバの混合 G1 みんな買ってますので、中距離以上で。
うん。
単純にシーズン的にやっぱり調子で落としてしまうのは仕方ないかなと思うんですけどね、その、 ずっと一線級で活躍し続けるっていうのは、さすがにそういった馬たちでも、できてないので、エアグループなんかも4歳春は故障で休んでましたし、そういう意味で、僕はあんまり春の成績は気にならないんですけどね。
うん。
単純に、向いてるか向いてないかって言えば開けてくると思いますので。
まあ、対抗にしてて言うのもなんやけど、
はい。
今の出てきた名前の、3頭
はい。
多分別格やと思うな。
いや、一応3歳牝馬でジャパンカップを買ってるのは、その馬たちも達成してないことですんで。
確かに、実績はね。
はい。ブエナビスタも3歳秋には G1 買ってないですからね。
まあ、ウォッカはうちわから打ちついては勝ってたから、C が。
そうやな、遅く回したから
な。すごい分回してたから、
うん、豪快に外行ったからな。
まあ、そのあたりは、また、この後の成績で示していくと思うんですけど。
そうやね。
はい。
まあまあ、一応僕も対抗にはしてるからね。
はい。では、ズライドさんの対抗、トゥザグローリー。
あ、トゥザグローリーはですね、これは、まあ、まず、穴馬だったら絶対内枠がずっと空き点でいいので、
はい、
まず、うちでなんかいい馬いないかなって探したときに、まあ、目についたっていうのがあるんですけど、で一応、京都大商店組なんですけど、はい、京都大商店から巻き返した馬には、まあ、アイルトンシンボリー、ステイゴールド、スペシャルウィーク、あたりが、まあ、一桁着順、6着から9着で巻き返してる馬なんですけど、この3頭は、まず、人気より奔走してたんですけど、
はい。
はい。ザ・グローリーはね、6番人気6着なんで、すごい微妙なんです。ただですけど、京都大商店見たときに、この馬戻ったなって思ったんですよね。レース内容が。すごい良かった。昨年のその悪い時期ありましたよね。秋天とか、ダート、有馬。全然反応しなかった時期あったんですけど、あの時期は乗り越えたなっていう、走りは僕見せてたと思うんですね。で、まあ0秒4差ですし、で、実際最後もうドガーンと外からバンバンやられ、もう一気に来られちゃいましたけど、それでも割と早めにちょっと動いて、粘ってたので、やっぱりこの馬、S 系じゃないんで、この馬。やっぱり量ある L だと思うんで、ここでもう一気に戻せたなと思って。なので、まあ一応そうですね、京都大商店組から一応短縮食感にもなってるんで、これ。まあ、先行、布石が一応あんのはいいかなと思って。
そうですね。
はい。なので、まあ、ここらで。一応、タイミングがいいとこのまま内枠こなせるタイプなんで。はい。一応、内枠の穴でってことで、ツザグロリー。
なるほど。はい。
あと、
はい。
じゃあ、言うよ。
いいですか？ツザグロリーについてですか？
違う。
まず、いいですか、じゃあ、僕も内枠からということで、ね、コディの対抗なんですけども、この馬はですね、これまで重賞を買った時がまず内から馬群を割ってきてますので、まず内枠が合うタイプだということが、まず一つとですね、3歳、この春のシーズンが、ちょっと疲労、蓄積、使い込んでの疲労でちょっと成績を落としてしまってるんですけど、こういう成績刻んだ馬っていうのが、アドマイアムーンですとか、ゼンロブロイのペルーサも、そういう春シーズン最後は成績を落とす形で終わって、秋天で構想っていう例があるんですけども、多分この馬も、そういう春は蓄積疲労で、ちょっと凡退してしまった形だと思いますんで、この毎日王冠をショート数外を回って上がり最速っていう形は、基本的にはこの馬には合わないレースの形になったと思いますんで、今回コバ2戦目でもう一度鮮度のある、まだ残ってる段階ならまだ最後に狙えるタイミングかなと思いまして、この後はもうちょっとマイルとか短距離にシフトしないと苦しくなると思うんですけども、一応ここまでかなと。いうことで拾いました。なので僕は今回はこのジェンティルとコディーノの1点で、はい、 行ってみようかなと。
ほうほう。
思います。ということです。僕は金亀からはこちらで。
ああ、なるほどね。
金亀ファイルですよね。
やっぱり東京はそういう金亀とかディープとかそういうスタンダードな狙いでいいんじゃないかなというのがありまして、
うん、
というとこなんですけども、うん、あとはじゃあそれでは対抗以下で何か他にありましたら、マッハさんは、
はい、
はい、
黒三角にジャストウェイ、
ジャストウェイ、
はい、はい、
その他何かいかあります
か。あとはまあ内枠に入った1枠2とコディーノと中山ナイトに印を回しました。
はい
はい、これはまあ内枠に入ったっていうのがまあ一番の決定的な理由なんですけども、
はい、
まあ、どういうかコディーノに関しては今ミオさんが言ったようなイメージで僕もペルーサタイプかなっていうのもあって、
はい、
今回内枠に変わったっていうのは、ね、前回外枠から今回内枠。で、前走は C 機種が乗って出遅れて、まあ参考外って捉えれば、もう一回チャンスはあるのかなっていう。2000メートルはちょっとギリギリかなっていうのが。まあだから思い印は打てないんですけども、まあ白三角ならっていうとこですね。紐っていう感じですよね。
うん。
はい。で、中山ナイトに関してですけども、
はい。
ステイゴールド3区にしたら馬格がありますよね、これ、この馬は。はい。そういう意味では、まあ、58キロという天皇賞の金量にも、まあ、耐えうるかなというところと、
はい
はい、まあ、この馬 G2、G1 には結構常連さんというかね、たくさん出てますから、
はい。
はい、58キロという金量慣れもしてると思うんですよね。
はい。
はい。そう、しかも、ステイゴールドの内枠っていうのは、まあ、有馬記念でも、オーシャンブルーが穴開けたように、
はい。
結構、内枠のステイゴールドは穴を開けるイメージがあるんですよね、僕の中で。
そうですね。
はい。で、重馬ならもっと狙いたいなと思ってたんですけども、
はい。
はい、今回は、まあ、馬場はね、ちょっとはっきりわかりませんけど、まあ、そんなパンパンな両馬場にはならないと思うので、
うん。
そうなると、その、今度そんなに瞬発力があるタイプではないんで、
はい。
少し力がいるぐらいの馬場の方が合ってるとも思うんで、
うん。
まあ、穴として狙うタイミングがいいなと思ったんですけど、結構人気してるんですよね、今のところね。思ったよりは。
そうよね。
6番人気ぐらいなんで、これじゃあ、その、狙った意味がないっていうような気も今してるんですけども。でも、もちろん買いますけど。
はい。今回はちょっとその、回避場が多くなってしまって、
はい。
全体的に人気が下がってしまった
なっていうのは。そうね、こういう馬が6番人気になってしまうようなレベルになってしまってるっていうのは間違いない、ね。
そう。それはそうですよね。うん、はい。でも、その逆にチャンスがあるとも言えるわけなんで、ね、
うん
うん、まあ、それではね、ちょっと狙っていきたいかなと思いますけどね。で、ちょっと天候の回復とともに人気が落ちてくれたらいいことないなと。
なるほどね。
はい。
うん。
はい。まあ、そういう感じで白三角に2つを打った感じですね。
はい。
あ、ジャスタウェイ触れてなかったですね。
ジャスタウェイは、はい。
はい。ジャスタウェイはもう、東京コースのこのコーナー2つのコースではもう非常に安定してるっていうところと、
はい。
まあ、前走はコーディーノと同様の最速上がりで、まあ1往間2着してると。
はい。
まあ、エーシンフラッシュにうまく勝たれてしまったんですけども、
うん。
ああ、ジャスタウェイはまあ、本番でも全然パフォーマンス落ちずに走れる一頭かなっていうのがまあ、狙いですね。
はい。
まあ、東京コースはまあ2着3回、今勝ちきれてないところがもういかにも紐タイプかなっていう。
うん、
自ら動いてもね、ダメだし、かといってね、仕掛けところ一つで届かないですから、そういうレースにはなると思うんですけど、それでもやっぱり、上位には顔出す一頭なのかなっていうのがあって、
うん、
まあ、あとは展開の紛れっていうか、その、ちょっとしたね、仕掛けところ一つでね、2着ぐらいなら十分あり得ると思うんですよね。
うん、
はい。
あと年齢的にも4歳で一番脂の乗ってる時期かと思いますので、まあ、僕は結局本命対抗にした馬も4歳馬なんで、
はい。
あれ、4歳にこだわった部分もあるんですけども。
うん。
はい、とにかく、やっぱり、はい、若いこの4歳世代から天皇賞が一番、ね、構想率高いんで、
はい、
はい。そういう伝統を重んじたっていうところですね。
なるほど。
はい。
では、ちょっと江村からも、劇をお願いします。他に、高谷さんのブライトさん、他の印はありますか？
僕、3番手、エイシンフラッシュです。
あ、3番手。
あ、はい。硬っ、
はい、はいですね。
今回、やっぱり有力どころが、
はい。
やっぱりそれなりにリズムも保有してるし、
うん、
枠もやっぱりええとこ入ってますしね。
うん、
で、毎日長官はやっぱり、初等数で、まあ、なんですか、4番手で外回って、量を生かしてる勝ち方してるんで、
はい、
まあ確かに疲労あるだろうけど、天皇賞秋勝った時ほどの疲労はないと思う。それのところはやっぱ G1 やしね、しかも、うん、で今回メンバーレベルの停滞を考えるとやっぱり安定はするかなとって考えると、やっぱり上さんと切りづらいよね、これ。
切りづらいですね。
ね、
正直ガチガチの決着もあるかなっていうのは。
そう、そうなのね。
はい。他の印は、じゃあ、何か、よろしいですか？
僕は、今の3頭に、
はい、
まあ、あと1頭だけアンコールだけ買っておきます。
あ、アンコールド。
はい。
では、ブライトさんは？
は、黒三角が中山ナイトですね。
ほ
う。これもさっきと同じ理由ですけど、はい、内枠で穴っぽいところって考えて、
はい、
中山ナイト、なんか東京、完全にダメみたいなイメージついたんですけど、まあ、はい、東京2000メートルすごいステイゴールド相性良くて、で、まあ、休み明けもステイゴールドすごい走るんで、はい、まあ、休み明けの内枠のステイゴールドってことで、まあ、東京苦手みたいなイメージついてるんだったら、まあ、
うん、
内枠からこう、3着ぐらい、まあ、メンバー的にもすごい、落ちてるんで、3着ぐらいあるかもと思ったんですけど、うん、まあ、6番人気は確かにちょっと人気はしてますよね。
うん。
はい。
そうですね。
あとは一応、抑えのジャスタウェイとダノンバラードなんですけど、
はい。
ジャスタウェイは、
タクヤさんが切った2頭で。
そうですね。ジャスタウェイは一応抑えます。一応ね。
ジャスタウェイ、はい。
このままやっぱ東京の広いコース、ほんと走るんで、
はい。
はい。前走も、いいタイミングだったとは思うんですけども、まあずっとリズムいいので、まあ東京の、ほんと、伸び伸び走れればとは思うんですけどね。まあうちは真ん中、うん、中枠なんでどうなるかわかんないですけど、
うん、
まあ福永さん次第でしょうね。で、ダノンバラード、
はい。
これですよ、ダノンバラード。
いらんでしょ、
はい、いらないと思うでしょ。ここでいらないデータをじゃあ教えますよ。いらないデータを。は
い、いらないデータ。
いらないデータなんですけど。もう必ず秋の天皇賞に、
はい、
抑えで必ず外枠の馬を1頭なんとなく毎年入れてるんですね。どっかでデータブレイクしねえかなと思って。はい、外枠の馬もたまには1回くらい来るんじゃねえかなと思って、毎回1頭くらいちょっと外枠でちょっとローテのいい馬を1頭入れてるんです、いつも。で、今回それダノンバラードにしようと思うんですけど、
はい、
で、枠なんですけど、8枠に入った馬で、
3
番人気以下だった馬。
うん、
つまり実力がちょっと足りてないっていう馬ですよね。
うん。
馬は過去20年、
はい。
00046なんですよ。
うん、
これすごいでしょ。で、7か8枠、7枠も含めて、7枠8枠に入った、
うん。
5番人気の馬。
うん。
ちょっと実力足りてない。つまり穴馬の馬ですよね。
うん。
は、00073なんですよ、これ。
ああ。
すごくないですか、データとして。つまり、やっぱり穴を、そうですね、鉄壁ですよね、はい。穴開けるとしたら、やっぱり、なんだ、こう、何でしたっけ、スクリーンヒーローとかでも、あ、やっぱり内をついてないと、こう、穴馬、やっぱり内枠、こう、内からつける馬じゃないとダメなんですけど、ただ、ダノンバラードに関して言えばですよ、
はい、
この馬、まあ、中山2200でちょっと量積が固まってるので、
うん、
まあ、また東京2000だとどうなんだろうみたいなイメージあるんですけど、
うん、
まあ、一応、皐月賞3着で東京2000で一応3着あるっていうのと、うん、あと、はい、オルカマは、構想するパターンとして、人気で暴走してないと、オルカマはダメなんですね、
うん。
勝っちゃうとダメなんですよ、オルカマは、うん、
はい。
あの適性が真逆になるんで、
うん、
まあ適性が S に寄っちゃうっていうか、
うん、
中山2200なんで S に寄っちゃってからの東京だとちょっとこうギャップに苦しむって感じなんですけど、うん、なんで、まああの、エアシェイディですとか、
うん、
あと、まあ、コスモバルクとか、あ、コスモバルクは買っちゃったんだ。あれ、なんだっけ。
スイフトカレント。
そう、スイフトカレントですよね、うん。スイフトカレントとか、あの辺が人気で負けたタイプで巻き返している。あと、前のトップガンとか。
そうなんだから、あの、戦績、ちょっと着順は若干違うけど、トップガンと戦績は似てるよね、この2層な。
まあ、6枚落ちぐらいですけど。
トップガン
と。
トップガンは飽きて2着だったので。
そうだな。
はい。データブレイクするなら。
そうそう、データブレイクするなら、鎌田が強気に前行って、枠を帳消しみたいな。感じで、どうでしょう。
なかなか恐ろしいデータやね。
そうなんですよね。
そんなにダメなんですね、外枠は。というところで、他は、もう一通り名前は出ましたかね。出ましたね。と、今回は特にフラグになるような馬は、いないようですが先週はきっちりバンデに走られました、ね。
はい。は
い、
い
や、僕買ってますから、バンデ。このダブルスタンダード。ダブルスタンを発動しましたね。
まあ、人気どころで収まるかなっていうところですが、どうなんでしょうか。
そうよね。
はい。もう他よろしいですか、何か、あげておきたい馬などありましたら。
うん、まあ、買うかどうかはわからないけど、うん、あの、ベルデグリーンは、僕、フォトパトックの中で、あ、この馬が一番欲しいなと思ったんで。
ああ。
うん。まあ、大外得たいね。
痛いですね。
そうですね、データが、データの壁が。
うん、これこそ壁にぶち当たるなと思って。
そうですね。ここはもうじゃあよろしいでしょうか。
はい。
はい。
はい。では、印のおさらいだけしておきます。ゲストのマッハさんが、本命ジェンティルドンナ、対抗に統計ヘイロー、以下黒三角ジャスターウェイ、コディの中山ナイトに三角と。
はい。
はい。印いただきました。で、僕、ミオが、本命、ジェンティル・ドンナ、太鼓、コディーノの、うん、ワイドの1点でいってると思います。うん、で、それから、ブライトさんの本命が、エイシン・フラッシュ、太鼓にトゥ・ザ・グローリー、以下、中山ナイト、ジェンティル・ドンナ、ジャスター・ウェイ、ダノン・バラードと。
うん、
はい。で、タクヤさんが、統計ヘロー本命の、太鼓にジェンティル・ドンナ、以下、エイシン・フラッシュ、アンコイル・ドと。はい。いただきました。
そう。僕、おもろないなぁ。
アンコイルドが
来ない。話がですか
予想も予想も。
ああ、予想が。
うん。残念や。
ということで、ありまして。
はい。
はい。かなり熱く語っていただきました。天皇賞秋の予想は以上となります。
はい。
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 それでは、じゃあここでまた一旦 CM です。
うん。だら
だら。言うね。
ではここからはエンディングトークに入っていきたいと思います。
はい、
はい。今週はゲストに、マッハさんに来ていただきましてどうもありがとうございます。はい、それでは来週のゲストをちょっと紹介していただきたいんですけども
危ない危ない気づいてきりきり普通に言うかと思っちゃった
まだ決まってない。というか来週は G1 じゃないので、ゲストはまだ、はい、予定してないですが、そうですね。今週は、 来年度の開催が、開催、日程っていうんですかね。開催の、はい。情報が出まして、いろいろ変更があるみたいなんですけども、うん、何か気になったこととかありますかね。まあ、G1 がいろいろ開催移ったりですとか、ラジオ日経、はいですか、
うん。
あれが、あれ結局、年末開催になる、は動かないということですかね。よくわからなかったんですけど。
ラジオ日経であるの？
あ、名前がなくなるんですか？ホープフルステークスですか？
多分そうなの？
なんですかね。なんかちょっとまだよくわからないですけど、うん。いろいろ来年変わるみたいですので、うん、スプリンターズステークスが新潟だったり。
新潟だよね。
はい。
え？
はい。
新潟なんですか？
そうそう。来年は開催や。開催
で。回収で。
ああ、なるほど、なるほど。
新潟1200メートルで。ここのあれみたいですね。
そうなんですか。これちょっと情報間違ってたら、いやさかに聞いてくれていいんだけど、
はい。
なんか開催って、
はい。
競馬場の主が、
はい。
割とこう、強い権力でものを言えるんやっての。
もう、権力っていうか、そういう配慮はやっぱあるみたいですかね。
そんな感じだね。
札幌、北海道の開催日数が少なくなったり、そういうことはなんか結構馬主に配慮があるみたいですけどね。
僕売れないから減ったって聞いたんですけど。売り上げが。はい、そっち減らして別を増やすっていうか。札幌ってあんま良くないらしいんで。それで減ったって聞きましたけどね。
なんか、あんまりローカル会社は減らしてほしくないなっていうのあるんですけど、その地元の人たちにね、とっては。
そうですね。
楽しみでしょうしね。
函館会社とか面白いのにな。
うん。
まあ当たらんけど。
うちわくんの逃げも勝手でいいっすよ。
ここは特によろしいですか。まだちょっとはっきりね、はっきりした。ことがまだあんまりニュースなどに出てないので、
うん、
ちょっとよくわからないんですけど、
そうやな、
はい、
JC ダートの名前がなくなるよな、チャンピオンズカップかなんかなるな、
そうですね、うん、チャンピオン、うん、ちょっとね、PE な感じなんですけど、
うまいな、
ということで。マッハさんいかがでしょうでしょうか。
そうですね、もうはい、
ラジオ聞いていただいたりしてる中で今週はちょっと、
はい、やっぱり聞いてるだけと出るのと全然違いますね。
違います。
話したいことのもう 50% も出てないような気がします。
あ、そうですか。いやいや、
はい、
結構熱く語っていただけましたけども。
いえいえ、
まあまあそんなあたりですかね。うまくつながった感じなので、今日始めたいと思います。
はい。
はい、はい、この番組では皆様からのメールをお待ちしております。何気ない日常の話やパーソナリティへの質問など、普通のお便りは普通お便り、名馬の歴史を振り返る穴の木部分が分かった方は名馬ヒストリーをコーナー名より選んでそれぞれ送ってください。メールは番組ブログのトップページに、メールフォームがありますので、そちらからよろしくお願いします。
はい。
はい。ちょっと最近コーナーの方に投稿いただいてないようなので、ぜひぜひよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい。それでは、今週も熱く語ってまいりました。はい。それではこの辺りでお別れとしたいと思います。
タモリさんのこと言おうと思っただろう。
あんまり流れないですね。最後の方は。あ、ありましたね。はい。では今週のお相手は、ミオと
ブライト、
タクヤと
剣魔法でした。
はい、
ありがとうございました。
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 来てくれるかな。
はい、いいとも、もうええわ。
タラタラ
タラ、
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。僕今週フラグ言おうかなと思ってんけどさ、 今週フラグ言おうかなと思ってんけどさ。
いなかったっすか？
あ、あったんですか？
あの、いや、そうじゃないね。ミオッチ対抗にしたからなと思って、僕ミオッチ切るかなと思ったんさ、これ。
コディの。
あ、
言ってほしかったな。